じゃあ注意書を祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、ハレルヤ。御言葉を主よ、今日も教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
レハブアムはエルサレムに帰り、ユダとベニヤミンの家から選抜戦闘員18万を招集し、王国をレハブアムのもとに取り戻すためイスラエルと戦おうとした。
うん、じゃあここでレハブアムがソロモンの息子レハブアムですね、エルサレムに帰り、ユダとベニヤミンね、この2つの部族が一つになってユダ王国になって、まだその名前をユダと言ってるね。だからユダヤ人ということはここから出るんですね。それで18万人を招集した。それでこのイスラエルと戦おうとしたね。イスラエルは上の中族を意味するんです。今からね、このようにイスラエルとユダが出てくるんです。2節。
すると神の人シェマヤに次のような主の言葉があった。ユダの王ソロモンの子レハブアムおよびユダとベニヤミンに属する全イスラエルに告げて言え、主はこうせられる。登って行ってはならない。あなた方の兄弟たちと戦ってはならない。おのおの自分の家に帰れ。私がこうなるように仕向けたのだから。そこで彼らは主の言葉に聞き従い、ヤロブアムを目指して進む行軍を中止して引き返した。
うん、じゃあこのシマヤという預言者が現れて、戦争してはならない、じゃあ自分の家に帰りなさいということですね。こうなったのは主がされた、ね、国が真っ二つになったということは主からのものだということをメッセージを伝えるんです。コセス。
レハブアムはエルサレムに住み、ユダの中に防備の町々を建てた。すなわちベツレヘムとエタムとテコア、ベテツルとソコとアドラム、ガテとマレシャとジフ、アドライムとラキシュとアゼカ、ソルアとアヤランとヘブロン、これらはユダとベニヤミンの中にあり防備の町々であった、
うん、このレアブアムがこのシマヤという主の預言者のこの御言葉を聞き従った、聞き従って自分の国を整備をし、強く防衛をするようにしたんですね。この防備の町々を建てた。それでユダがこの2つだけになったんですけどね、ユダとベニヤミンだけだったけど強い国になってくるんです。主の御言葉に従順したということが重要ですよね。彼が主の御言葉に従順した、彼に主の御言葉を伝える人がいたということです。これはもう本当にレアブアムとっては本当に良かったことです。2つの国が分かれて、国が強くなるその基盤ができたのもこの一人の預言者の言葉を聞いたからです。主の言葉に従順したからでありますね。中二節。
またすべての町ごとに大盾と槍を置き、これらの町をますます強固にした。こうしてユダとベニヤミンは彼の側についた。
このようにユダとベニヤミンは彼の側についた。 このように主の御言葉についたということです。じゃあ、まあ、中途読みましょう。短いからね。13節から。
イスラエル全土の祭司たちレビ人たちはあらゆる地域から出てきて彼の側についた。
だからレアブアムが主の言葉を聞きしたかったから、このレビ族の人たちがね、イスラエルの全地域にあったレビ族がレアブアムのところに集まってきたと。だからすなわち祈る人たちがレアブアムのところに集まってきた。ヤロブアムは別の思いをしていたんですね。だから彼、後ろに書いてあるけど、ヤロブアムが、北イスラエルの王になる者がね、この祈る人たち、またレビ族たちを迫害してるんですね。14節。
実はレビ人は自分たちの放牧地と所有地を捨ててユダとエルサレムに来たのである。ヤロブアムとその子らが主の祭司として彼らの職を解き、自分のために祭司たちを任命して彼が作った高きところと親木と子牛に仕えさせたからである。さらに彼らの後に続いてイスラエルの全部族の中からその心を捧げてイスラエルの神主を尋ね求める者たちがその父祖の神主に生贄を捧げるためエルサレムに出てきた。彼らは3年の間ユダの王権を強固にし、ソロモンの子レハブアムを励ました。3年の間彼らがダビデとソロモンの道に歩んだからである。
じゃあこの3年の間彼らが自分たちが持っていたものを全部捨てて、レビ族たちがこのレアブアムのところに集まっていた。18節。
レハブアムはダビデの子エリモテとエッサイの子エリアブの娘アビハイルとの間にできた娘マハラテをめとって妻とした。彼女は彼に男の子を産んだ。エウシュ、シェマルヤ、ザハムである。
このレアブアムが国が、ね、強くなっていった。それで家庭のことももちろんたくさんの妻をめどったことはもう残念ですけど、だから3年間このようにダビデの道とソロモンの道を歩んでいった。だからね、主と近い人たち、レビ族ですね、レビ族によくしてあったということ、また預言者の言うことをよく聞いて従順した、そのことが分かって人々が集まってきたんですね。ヤロブアムは金の牛をまた作るんですけどね、ちょっと変な人になっていくんです。だからみんな祈る人たちが集まっていったというと、ビリグラム先生は祈る人たちを、ね、宿ったんですね。祈りの素晴らしさを知っていたからです。今トランプ大統領は若い時にはもうちょっと理解ができない行動もしたんですけど、今完全に彼はね、主の川に立ってるんです。そして主の御心を行ってるんです。周りに全部祈る人たち、牧師たちが集まって彼の背中のところで手を置いて祈ってる。 だから神様の祝福をどんどん受けるんですよ。知恵も与えられて、主から御言葉をよく聞くんですよね。ポラ、この牧師、その祈るグループのリーダーなんですけど、その先生を通して、いや、この主がこのように願っておられますとすると、それを実行するんですよ。今韓国が今迫害されてます。そのことに対して今計画を立てて、着々全てを今整えてるんです。まあ、4月からすごいことが起こると思いますよ。情報によると、まあ、12名選挙、不正選挙に関わった中心的な者たち12名がいるんですけど、その中で7名を逮捕したというんですね。それで自白を全部受けたということです。それで起訴、トランプ大統領も90日の間全部起訴しなさいと、全部、ね、起訴ということで訴える。だから韓国がひっくり返ると思います。裁判官たちも政治家たちも、すごいことが今起ころうとしてるんです。まあ、韓国が今教会の宗教法人を解散する、まあ、とにかく迫害する。文在寅の時からね、コロナとかを通して教会に集まらないように、50名以上集まらないように、여의도교회も50名集まらないようにしたんですね。まあ、このような共産主義的な者たちは教会が憎くてたまらないのよ。このイエレボアムというものは、ヤロボアムがそんなものです。しかしレアボアムが初期、全部祈る人たち全部受け入れて、彼らに良いことして、どんどん知恵が与えられて、神様がこの基盤を強くしてやったんで、初期ちょっと愚かな行動をして分裂が起こったんですけど、その分裂で戦争しようとした時、このスミアヤという預言者がこれは主からだということを聞き従うんですよ。これが知恵ですよね。無駄な戦争しない。だから祈る人たちを大切にすることが知恵。この蒼天基督会に皆さんがね、私が本当に大切にするのはそれです。私がどこかあんまり招待されても行こうとしない理由は、この蒼天のことがあるから。祈りがね、貢献ですよ。この国に対しても教会に対してもね、祈る。だから、アメリカがメイフラワーを乗って、ね、祈る人たちが行ったんですよね。だからアメリカがそのように祝福されたんです。今くじそうとする共産主義たちのものも激しいんですけどね。まあ、ゲデリング、香港ゲデリングがもうずっとあったんですけど、その時、中国の本土からたくさんの人々が来て祈りました。その中国がね、世界でナンバー2になりました。経済がね、急にわーっと上がった。しかし、この習近平という変な人間がね、教会を潰し始めて、それで教会の中で共産主義者の本を置いたの。聖書も変えようとするし、 だから今、まあ、バーンと落とされて、今経済が破綻される寸前です。国が国家国で分かれようとするんですね。内分が今起こってる。トランプ大統領がそこを国家国に分けて憲法をそのように作ってあげようとするんです。全部その力と知恵がどこから来る？祈る人たち。だからトランプ大統領が私のために祈ってください、これが一番大切な言葉を言ってるんです。祈りを大切に思ってる。だから、ね、不正選挙で今100カ国ぐらいが関わってるんですけど、それを中心になってたマドロを対応したんですね。そのサーバーを管理してたそのイランを潰したんですね。イランで、このサーバーをね全部そっくり持ってきたんです。それで今韓国は AF という、まあ、Wi-Fi が早いんですね韓国は。それで世界中を誰を任命するか全部この黒い者たちが決めたんです。それを、ね、全部今ひっくり返ろうとする。本当に画期的なことが今起ころうとする。なぜ？祈る人たちの力よ。だから、ユン大統領が戻るということですね。このもう裁判が全部嘘だったから、それで嘘の国会議員たち、嘘の全ての、ね、地方で当選した者たち、全部このあれがね全部明らかになってる。このいやある地域は今この投票率が低い、 5% 上げよ上げよという連絡を互いが取ってる、そのあれも全部そのまま録音したものを自分たちが消したこと全部復元して、7名が逮捕されたから今5名を、こう探してるんです。すごいことが今起こってるんです。だから韓国が正常になると思います。全部誰によって？祈る人たちによって。これが全世界が今、ね、もうすぐ666の体系に、このね一つの政府、世界政府になろうとしたけど、まだ伝道しなければならないことがいっぱいあるから主が伸ばして、だから今選挙が正常に戻るということです。まあ私がその話をちょっと聞いたんですけどね、あの YouTube のところで、いやーすごいですよね彼らの捜索。まあ今回会見令を出した理由もそのサーバー確保ですよね。そこで中国人、まあ、何名かは分からないけど99という、彼らそっくり今全部移して全部自白をもらったんですね。一番トップが12名が動いたという、その12名の中で7名を逮捕して今自白を受けているということ。いやもう本当に希望を全部なくなった私たちだけど、祈る人たちを通して、ね、だから祈る人が重要、祈る人が。じゃあ中級章に行きましょうね。使徒の働き一節から。
アポロがコリントにいた間にパウロは奥地を通ってエペソに来た。そして幾人かの弟子に出会って、信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ 聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたと答えた、
うん、このアポロさんの信仰というものですね。そのだからプリスキラとアクラが説教聞いてみるとやっぱりこの肩が重くなるいや決心しなさい、このようになれなければならないとかね、そのような説教ですね。説教のタイプが人間の魂と人間の力を頼る説教だった。だからこう連れてきて、まあ、別の世界精霊のことを教えてあげたということが昨日見たところです。だからプリスケラとアクラが何を言ったかということがここを見るとね、アポロさんが墓会してたところには精霊を与えることも分からなかった、ね、知らないと言うんですね。だからアポロの信仰、そのレベルよ、教会というものはね。だから皆さんと私が私のために祈らなければならない理由はここにあるよね。牧師のレベルよ、教会は。ずっとそのことばっかり喋ってるから。だから聖霊を受けましたか、パウロがね言ってるんですね。パウロは聖霊に触れられたから。3節、
ではどんなバプテスマを受けたのですかというと、ヨハネのバプテスマですと答えた。そこでパウロは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて悔い改めのバプテスマを授けたのですと言った。これを聞いたその人々は主イエスの御名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置いた時、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり予言をしたりした、
うん、じゃあこのようにね、異言を語ったり予言をした、ね、これが聖霊が人々に臨んだということの外で見える印です。霊が入ったと、霊が入ると何が起こるか、異言をしたり予言をした、ね、まあこの出生を見るとね、コルネリオの100人大長のところに行ってペテロが行って、福音を語ってる時に彼らが異言をしたり賛美をしたということ、口で何かが出るんですよ、ね、異言ということは必ず出てくるんですね。それで8章というところを見ると、シモン、魔術師シモンがね、このペテロとヨハネがイエルサレムから来て、このサマリアにあの人たちがイエスを信じたということを聞いて、暗唱するんですね。暗唱するとシモンがびっくりするぐらいのことが起こったんですよね。もう前アシナエが癒され、もう悪霊が追い出され、もういろいろあってサマリアの町に大きな喜びがあったということ、そこはあるんですけど、二人が降りてきて暗唱したという。だからこのシモンがね、その記述を、これは記述だと思ってお金で買おうとしたんですね。なんか見えたよね。それがペンテコステ五旬節でマルコの部屋であった同じことだった。だからペテロがね、私たちがペンテコステでその受けた、私たちが受けたことと同じことがコルネリオの家で起こったと。だから異邦人にも聖霊が与えられることを見て水のバプテスマを授けたと言うんですね。だからこのエベソにもこのことがあったんだよ。で12名がいたんですね。もう力もない人々でした。しかし聖霊を受けてから あとでエベソがね、10万名になったと、クリスチャンが10万名になったと言うんですよ。学者たちがそれを研究した結果です。エベソ教会が10万名になった。もちろんこう広くなっ、そのあれを集めたことだと思うんですけどね。それでこの12名によって、このアテミというアテミ天の女王ですね、アマデラスと同じアテミとの戦いがあったんで、けど大リバイバルがそこに起こったんで、じゃあ21節から見よう。
これらのことが一段落すると、パウロは御霊の示しによりマケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った、
じゃあこの前のことをこの、15節からまた見よう。
すると悪霊が答えて、自分はイエスを知っているしパウロもよく知っているけれど、お前たちは何者だと言った、
じゃあこのように悪霊との戦いがありました。だからエベソ教会がこのように聖霊を受けて強くなって、悪霊との戦いをするんです。このエベソはこのアテミというその中心地だったね。27節、
これでは私たちのこの仕事も信用を失う危険があるばかりか、大女神アルテミスの神殿も顧みられなくなり、全アジア全世界の拝むこの大女神のご意向も地に落ちてしまいそうです、そう聞いて彼らは大いに怒り、偉大なのはエベソ人のアルテミスだと叫び始めた、
だからエベソはアルテミス、アテミですね。この諏訪への本産地です。だからたった中2名が聖霊を受けて悪霊と戦って、この都市全体が信じてるこの女神、大女神、大女神ですね、アマデラス大神とそのことですよね。だからこの悪霊とその悪い霊たちとの戦いで、エベソ教会が10万名になったということ、だから聖霊がどんなに私たちに重要であるかということよね。聖霊充満じゃあ、まあ長いね39節よ。
もしあなた方にこれ以上何か要求することがあるなら、正式の議会で決めてもらわなければいけません。今日の事件については正当な理由がないのですから、訴状罪に問われる恐れがあります。その点に関しては私たちはこの騒動の弁護はできません、
じゃあこのように組織、日本と同じですよね、この神社に関わる全てのあれが全部そこに関わってる、にもかかわらず、その中でエベソ教会がリバイバルされたということはとっても重要ですよね。この初めの愛ということも、その12名が 受けた聖霊のことを意味するんですよね。あなた方は初めの愛から離れたと、ね、だから初めの愛に戻りなさい、聖霊充満に戻りなさいということよね。私たちが主を愛することと、ね、本当に、信仰生活を正しくできることは聖霊よ聖霊、うん、じゃあ今日も聖霊充満のために祈りましょうね。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ、今日も聖霊充満してください。おイエスキリストで満たしてください。主よハレルヤ、キュリアラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ